時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました、福岡町角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、今日は梅雨の合間のいいお天気といいますか、爽やかですね。
そうですね、意外となんかね、梅雨に入ってからでも、雨が降らない日が多いような印象があるんですよ、僕は。
なんか梅雨に入った途端ドバッと降ったんですけど、最近はね、小康状態保ってる感じですね。
そうですね。おかげで、まあ、僕はずっと傘は持ってないみたいな。
あ、そうなんですね。ちなみに今日は森部先生父の日でございますけれども、
はい、
何かスペシャルなイベントはございましたか？
全くないですね。
そうですか。さようでございます。あ、そういうイベントで言えば、今日は父の日ではないですけれども、皆さんにこうお父様と言いますか、お兄様というか、崇め立て祀られるようなイベントが今日ありましたね。
あの鬼の一面が見えましたかね。
そうですね。今日はあの我々この番組前に、先週ゲストでお越しいただきました、ね、ファミリアデルカシーノ、翔子先生のところで、筋トレトレーニングを。
そうです。今日はあの体幹の鍛え方を教えてくれというリクエストがありまして、はい、でまあ、体験講座みたいな感じですね、はいはいはい、やらせていただきました、はい、
私も参加させていただいたんですけれども、ちょっとおっぱいが痛いです今。
そうですか。
はい、
どっか悪いんじゃないですか。
違います。体幹を今日いつもとまた違うプログラムでですね、ちょっとヨガみたいなポーズもさせていただきまして、ヨガは何ですか、筋肉ではなくバランスであると、そのバランスを保つためには体幹であると、まあ、そんなお話だったと思うんですけどね。
そうです。まあ、説明すると非常にまあ難しいので、本当は体幹してもらうのが一番簡単なんですよね。まあ、見て理屈が分かるぐらいになればまあ大したもんなんですけど、やってみてもよく分からない、けどできてみたら初めて分かるみたいなね。なんだこうだったのっていうのは、だからすごいポーズとかを見るとですね、うわーって思うけど全然分かんないじゃないですか、どうやってやればいいのか。だからまあ先に今僕は体験をしておいて、だからこうすればできるよねっていうふうに、分析ができたものをまあ皆さんにお伝えしてるんですね。
なるほどですね。さまざまな体幹トレーニングの先にですね、最後にヨガみたいなポーズもさせていただきまして、
あれちょっとかっこいいでしょ。
いや、ああいうのがですね、森部先生こういう言い方したらあれなんですけど、お上手だなと思いましたね。みんながやっぱ驚きますもん。うわーってなりますし、あ、なるほどっていうか、今までこう地味なというかですね、こう地道なこう体幹のポーズあるじゃないですか、もうだんだんみんなが会話がどんどんなくなっていくような、あのきつい感じ、でその後最後にちょっとこういうのは体幹ができてるとこういうポーズができるようになったりするんだよみたいなのがね、みんなわーみたいな、楽しいみたいな、まあ、そういったこう楽しさとのこう結合がですね、また今日感じれてよかったかな、
まあね、演出家として今日はちょっとやらせていただきました。
ですよね、ですよね、はい、ということでぜひ皆さんも森部先生のこういう体感のですねイベントとかも面白い楽しいですので、ぜひ参加されてください。まあ、こんなお話今日もマッスルトーク満載でお届けしていきますよ、はい、番組はパソコンスマホで後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っています。まずフェイスブックをなさってらっしゃいます方は、福岡町角森部塾のフェイスブックページにいいねをお願いします。そちらに放送のアーカイブをアップしております。またスポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますのでチェックをお願いします。さあ、福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理商人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。さあ、このマイジムのコーナーでは現在進行中、8月までにウエストマイナス15センチへの道、こちらに挑戦してくれているアシスタントの木原沙織ちゃんです。こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、はい、行ってきました2回目の筋トレ、 はい、今回ですね、はい、1回目はですね、やはり緊張していたので、ええ、初めてですよね、初めてするからですね、結構行けるところはいけたんですが、やはり2回目となりますと、うん、1回目経験している分どれくらいきついのか分かりますので、はい、ちょっとドキドキしながらもどれくらい自分の体に負荷がかかるのか、そう思いながらチャレンジをしてきましたよ。
ちょっと自分自身でこう精神的に追い込んで、
そうなんです、
やれるところまでやっちゃろうみたいな、
はい、今日はやったるでと思いながらですね、ただどこまでできるのかなという2つの思いがせめぎ合って、はい、チャレンジをしてきました。
なるほど。どんなことをしてきたんですか。
はい、まずは前回もずっとお話をしていたんですが、うん、先生、立ったまま腹筋をする動きをしたり、
はい
はい、あれはどういった
、あれはですね、アブクラッシャーという、
はい、
腹筋を壊すみたいな、まあ、そういう意味合いのマシンなんですけど、
はいはい、
重りがついてるんですよね、
はい、
それを、まあ、立った状態でその重りを引っ張るんですけど、ちょうど、まあ、おへそ近辺の筋肉のところが支点になるように作られていて、
うん、
お腹を覗き込むようにこうぐっとこう前かがみになるとですね、はい、そこの筋肉をしこたま刺激してしまうという、
そうです、
ね、
はい、
それって普通僕腹筋っていうと、寝そべった状態から起き上がるっていう腹筋しか知らないぐらいの勢いなんですけれども、立った状態で、かがめていくことで、寝そべった状態とはまたちょっと違 う, こう負荷がかかるんですか、
うん、違った負荷がかかるというかですね、
はい、
まあターゲットにしている部位は同じなんですね、うん、ちょうどそのこう肋骨よりもこう下の部分、うんうんうん、で骨盤と肋骨の間の要は胴体の部分なんですけど、はいはい、そこの筋肉をまあ緊張させるわけなんですよ、うん、ただ仰向けに寝た状態というのは、うん、背中が床についた状態でまあ安定してますよね、
はい、
だから大して強くない人でもできてしまうという、
お、
うん、大したことないんですよ、だからあんなことやっても。
そうなんですね、
時間の無駄ですよね。
あっと、うん、
時間の無駄と。
無駄です。
はい。
我々は日常生活をこう立ったまま生活してますよね。まあ立った状態か、まあ座ってる状態、まあいずれにしても体が起き上がってるじゃないですか。
はいはい。
この姿勢を維持するのが結構きついんですね。だから背もたれに寄りかかったりとかしないと、まあやってるように肘掛けにこう肘乗っけたりとか、まあ、要は筋力が足りないわけですよ。まあ、そこを立った状態で鍛えていこうと。だからもうやればやった分だけですね、即効果が出てしまうという。
実際どうですか、腹筋の方は。
そうなんですよ、してみたら普通 の, その寝そべった腹筋はこう回数を重ねると徐々にこう負荷がかかってこう、うん、あちょっときついなと思ってくるんですけども、はい、これもし始めてすぐに腹筋に来ました。あ、来てる来てると思いながらですね、はい、しかも腹筋だけではなくて重りを手でこう自分で押してるわけですから、うん、手に腕とかにもですね負荷がかかって、一回やるごとに手にも腹筋にも負荷がかかる、こうちょっとお得と言いますか、はい、とてもなんか二段階式に鍛えることができました。
そうなんですね、
はい、
そして
そして、足を、バーですね、足じゃなくてバーを持ったまま上下させる、背筋を鍛えるような、
あ、プルダウンね、
プルダウン、うん、
プルダウン、
はい、そちらの方もですね、前回結構それを初めにさせていただいたんですけども、はい、まあ、今回もいけるかなと思ってですね、まずは重りをちょっと軽い方からやって、まあ、次2回目ぐらいちょっと調子乗ってですね、少し2段階くらい上げたんですね、はい、そしたらまあきつくてですね、あ、調子に乗ってしまったと思ったんですが、おうおう、でもここで、うん、調子に乗ったことを逆にこういい方に生かそうと思ってですね、3回目はそのままその重さのまま続けました。
素晴らしい、
はい、
すごい、あれ1分ですか。
1分です。
うわ、僕もやりましたけど結構きつい。
結構きついですよね。
そうですか、追い込みましたね。
あれやってるとですね、まあ、背中がまあ引き締まってくるってもちろんあるんですけれども、うん、はい、肩甲骨周りをよく動かしますから、はい、肩こりになりやすい人とかはね、うん、血行が良くなってそれも解消されるんですね、うん、
なるほど、
はい、非常にもおすすめであります、
はいはい、実はですね、その私2回目通ってそこまでずっと結構肩、結構頭痛、うん、肩からくる頭痛持ちとか結構あったんですけども、うん、森部塾に通ってからですね、肩こりがないんですよ。気づいたんですよ、私、あれ最近肩痛いって言わないねって母から言われてですね、いつも寝る前にこう尻尾を張って寝ていたんですけども、
尻尾とかだいぶ今エイジング進みましたね。
今エイジングがグッドですね。
そうです、
乙女なのにね。
乙女なそうです。湿布を貼って、うん、痛いな痛いなと思いながら、うん、特にこの梅雨の時期、頭痛も肩こりもひどくかったんですけど、なぜかですねここ最近、あれ貼ってないし痛くもないと思ってですね、頭痛もそんなにしなくなったんですよ。
よかったですね。
はい、だから効果が出てるんじゃないかなと、プルダウン思います。
あっという間に効果が出ちゃった
。そうなんです、はい、うん、
なるほど、いい感じですね、
なるほど、そういった
実感してます、
実感したということですね、はい、他にもいくつもあるんですかね、
はいはい、他にも前回、うん、結構いけましたって報告していたの、うん、足を座ったまま足を上下に動かす、はい、重りで足をこう支えるですね、その動き、
はいはい、レッグエクステンションですね、
レッグエクステンション、これ美脚とかにもよく使われる、は
い、そうですね、太もものたるみを、うん、タルタルを引き締める、うん
はい、タルタルを引き締めるその動きもですね、はい、前回は、まあ、初回でしたので、うんまあ、軽くやったんですが、うんうん、もう今回は重くしようと思ってです、ね、今回一緒にやる周りの方が前回女性の方がいらっしゃったんですが、ね、今回は男性ばかりでしたの で結構重りを結構重くされててですね、皆さん、されてたので私も負けてられないと思ってですね女だからって舐められちゃ困るわと思って、はい、ちょっと重りを重くですね、うん、してやってみたんですが、うんうん、結構きますね足、はい、
僕前木原ちゃんがやった、はい、レッグエクステンション後でやったんですけど結構重かったんですよね足の力結構ありますよね、すでに。
そうですね、足は結構足の筋肉痛がさほどなく、うん、だからまだいけるんだろうなと思ってですね、
まだ筋肉痛がない、
足がないです、足がないんです。
先生これはどういうことでしょうか。
まあ、筋肉痛がないということで
しょうねまあまあその名の通りみたいな、
まあ必ずしも筋肉痛にならないといけないということでは決してないんです、
なるほど、
うん、でしかも僕が指導しているやり方っていうのは筋肉痛になりにくいやり方なんですよ、
う
ん、まあ、普通はですね、はい、できるだけ大きく動かしなさいっていうふうに教えるんです、うん、スポーツクラブとかトレーニングジムとかではですね、うん、関節の可動域いっぱい使って、まあ、フルストロークっていうんですけど、うん、フルに動かすことによって筋肉を全体的に強くしようという全く身のわからないことをやってるんですけれども、うん、僕はそういうことやってなくて、はい、動かすのもちっちゃいじゃないですか、10センチぐらいでいいんだよみたいな、はい、で筋肉って縮んだ状態でトレーニングしないといけないんですよ、そこをスタートにしないと。
皆さん今のはメモですよ、縮んだ状態でスタート、
うんうん、縮んだ状態っていうのは筋肉が太くなってるんですね、
はい、
筋力っていうのは断面積に比例するっていうのは、これは運動生理学の教科書に書いてある、うん、世界中のその研究者が全員知っていることなんです、うんうん、全ての専門家が筋力は断面積に比例する、
はい、
で持ってる重りっていうのは下で持ってようが上で持ってようが同じ重さですから、うん、高さが変わることに重さが変わるってことはないからですね、
はい、
実体は変わらないじゃないですか、うんうん、変わってるのは自分の感覚だけなんですよ、うんうん、でなぜその感覚が変わるのかと、下で持ってる時と上で持ってる時の違いっていうのは、筋肉が引っ張られて断面積がちっちゃくなってるか、うん、縮んで断面積が太くなってるかという違いなんです、
うん、
でその断面積が太くなってる状態というのがそのギュッとこう筋肉が収縮した状態で、うん、そこで重りを持つことによって安全なわけです、
うん、
安全な強い状態で重さを持つことができる、
うん、
だからそこをスタートにして動かせる範囲の中だけでいいよっていうことなんです、
うん、
それを無理に大きく動かすからトレーニングが進んでいくにつれてダメージが残っていって、うん、関節の筋を痛めるというのが、うん、流れなんですね。
なるほどですね、はい、
だからまあ沙織ちゃんがやって筋肉痛になってないっていうのは、はい、まあ、ある意味普通なんです、
う
んうん、うちのやり方では普通、
うん、
は
い、なるほど、
なるほどですね。
来ないといけないのかなと思っていたので
さらに追い込もう
と、はい、さらに追い込もうとしてました
それは止めませんけれど、
あ、そうですね、
なるほど、はい、まあ、そんな器具他にもやったと思うんですけれども、その後また体幹トレーニングとかもあったと思うんですけども、
はい、体幹トレーニング
今回どうだったですか。
はい、最初また腕立て伏せの体勢から足を上下していく運動をしたんですが、うん、はいはい、今回はですねスペシャルメニューが加わりまして、
スペシャルメニュー
腕立てダッシュというものが加わったんですよ。
どういうことですか
腕立てダッシュっていうのはですね、
はい、
腕立て伏せの形をイメージしていただいて、うんうん、でその腕とか体幹を動かさないんですよね、
はいはい、
まあ、股関節を前後にこう動かして、うん、要は足の入れ替えを行うんです、
はい、
つまり手をついたまま雑巾掛けをですね、うん、雑巾掛けを腕立て伏せの形でするみたいなイメージですね、
はい、
だ足だけがバタバタ動いてるんですよ、走ってるように、
はあ、
でそれを少しずつ1分間かけて、
はい、
最初ゆっくり、うん、ちょっと早く、だんだん早く、最後めっちゃ早く、ほらあと10秒みたいな感じでめっちゃ飛ばすんですね、
はあ、
はい、そうするともう完全な無酸素状態でですね、
はあ、
はい、酸欠に追い込まれてしまうという恐ろしいプログラムです。
うーわー、
恐ろしかったです。
恐ろしかったですか、
はい、息絶え絶えになります。最後はもう私倒れてました
、
はい、
いや
でも、ええ、あでも男性の方も、うん、まあ、結構回、まあ、皆さん普段からされてるからですね、ね、まあ、余裕にされるんじゃないかなと思ってたら、結構皆さん、はぁ、はぁって言われててですね、私ももちろんはぁだったんですけど、ええ、やっぱ男性にも女性にももちろんきついトレーニングでした。はい、
そうですね。どうですか、沙織ちゃんの追い込み具合は。
いや、よく頑張ってると思いますね、
う
ん
うん、ありがとうございます。
僕が見てるところでは
見てないところではどんな感じですか、沙織ちゃん。
ちょっと時々一瞬止まったりはします。
あ、そうですか。
はい、
これもプログラムは自宅でもするようになってるんですかね。
自宅でもするようになっているというかですね、
はい、
まあ、8月までにマイナス15センチという意味を、うん、やっぱり自分で日々振り返る必要があります、うん、これは他人にやれと言われてするものじゃないからですね、自分がまあこうやって変わるといいなとか、まあ、その変わることによって周りがどうなるのかとかいうことをやっぱ想像して、いろんなこう絵を描く必要があると思うんですよ、
はい、
例えばどうしたの、何があったのっていうふ
う
にすごい注目を浴びるとかね、
そうですね、
でそうするとそれが理由で、特に前に出る仕事の人、人前に、MC をするとかいうので人前に出る機会って多いわけじゃないですか、はい、じゃあその時にやっぱりその以前を知っている人がですね、まあ、それこそまあつい最近の沙織ちゃん知ってる人が、どうしたのってライズアップでも言ったのみたいな、
よく聞きますね最近ね、
まあ、まあそんな感じになるがったら、いや違うよと、実はねっていう、まあ、そこで本当のことが話せるわけじゃないですか。
そうですね、はい、
でやっぱりそういう、まあ、自分のそのほんのちょっと先のですね、
はい、
もう5年も10年も先とかではなくて、わずか数ヶ月じゃないですか、そこを具体的にイメージできずして、5年先10年先はないですよね。
そうですね、
なるほどですね、そのちなみに、はい、沙織ちゃんイメージしてるんですか。
イメージしてます。
ちょっとイメージ語ってもらっていいですか。
そうなんです、ですまずは本当に学生時代、社会人になる前ですね、までは本当に痩せていて、どちらかというと、食べないのっていうふうにこう心配されるぐらい痩せていたんですね、でしかも社会人になり、いろいろあり、ちょっと太ってしまったんですけども、その社会人になってからもうなかなか会わなくなった友達とか、やっぱ久しぶり飲み会とかで会ったりしたらですね、あれちょっと沙織どうしたのってさっき先生が言われた、いい意味でのどうしたのではなく、ちょっと悪い意味でどうしたのその体みたいな感じで、そのだらしない二の腕みたいな感じで特に女性は厳しいので、ズバズバと友達は、親友は特に言ってくれますので、言われてですね、自分でもそうだねって言いながら、目を背けてきたんですが、ちょっといかんと、これではですね、特に将来は結婚式でこうウェディングドレスを着たいなとか、そういう夢もありますので、その時にやっぱりこう痩せてて綺麗にやっぱ着たいんですよね、特に憧れもあって、そういったところでやっぱ描いてます、イメージは。はい、まずは周りからいい意味でどうしたの沙織って言われることですね。
なるほどですね、そういうタイミングがもうすぐにあるんですか。
すぐに、いえ、まあ、すぐには
そうです
ね、はい、まずちょっととりあえず筋トレで頑張って、
じゃあ、まあ8月のこう、みんな友達とかが集まるお盆休みとか、
そうなんですよ、ちょうどお盆に当たるので、見返してやろうと思ってます。
なるほどですね、
はい、
それをモチベーションに、どうでしょうか、こんくらいのモチベーション。
いや、いいと思いますよ。
いいですか。
いいですかね。
やっぱワクワクしなきゃいけない。
そうですね、ワクワクしてます、
友達がもう顎外すみたいな、
そうですね、
うわ何それって、
何やったの、何やったの、
そうです、そうです、
まあ、そうなるとで、本当人生変わりますよ。
そうですよね、
ということで、そういうモチベーションでまたね、来週も頑張っていただきたいと思います。
はい、
ます。
これからですね、やっぱ毎週ですね、この時間にはですね、何センチ減ったとか、そういう報告が来たいですね。
そうですね。来週3週目になりますからですね、具体的に数字を発表していきましょうか。
はい、徐々に徐々に数字を発表できるように、そこまで追い込みます。頑張ります。
楽しみにしております。
はい。
はい、ということで、マイジムのコーナーでした。
はい、
では続いては、マッスルソングいきたいと思います。
はい、この後ですね、マッスルゲストコーナーで、またその古い、お友達と再会することになったんですけど、その方はですね、競技アラビックダンスというものをやってやって、世界大会まで出場された方なんですね。2006年にロサンゼルスで行われた世界大会で6位入賞された時の曲、ベートーベンミックスで、お届けしたいと思います。